御言葉を味わっていきます。マタイの福音書27章55節から61節、2017番63ページです。聖書を読みします。マタイの福音書27章55節から61節。またそこには大勢の女たちがいて、遠くから見ていた。ガリラヤからイエスについてきて仕えていた人たちである。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダヤの子たちの母がいた。夕方になり、アリマタヤの出身で金持ちのヨセフという名の人が来た。彼自身もイエスの弟子になっていた。この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願い出た。そこでピラトは渡すように命じた。ヨセフは体を受け取るときれいな天布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。そして墓の入り口に大きな石を転がしておいて立ち去った。マグダラのマリアともう一人のマリアはそこにいて、墓の方を向いて座っていた。見ているものと題をつけました御言葉を味わっていきます。今日はですね、イースターの礼拝に向けて本当に短く味わいたいと思っています。そして今年のこのイースターの礼拝に向けて、今日受難週ですけども、祈ってこの受難週の礼拝のために祈り備えてきました。そしてこの受難週の礼拝では、今日はこの箇所、今日私がどうしてもこの箇所から取り次ぎたいという御言葉を覚えて、一枚の絵を描くことにしました。先ほどは子どもたちにですね、イエス様がかけられた時の3本の十字架の絵を見せました。十字架の出来事が事実であり、歴史的な真実であり、私たちのためにイエス様が十字架で死なれたということを話しました。今この礼拝のメッセージのこの時、象徴的な絵としてこれを描きました。見えますかね。幅が広いので見えないかもしれない。一応見えるという前提で見ながら聞いてください。渾身のという表現がありますが、渾身って調べてみたら、全身を用いてこう血を湧き立てるようにして愛する、そんな意味がありますから、この私の絵の技術ではですね、とてもそんな表現はできない、渾身の絵ですとはとても言えないんですけれども、でも受難節の間中ずっと十字架のことを今年思い巡らして、自分の心を探りながら、そして画材屋さんにこう何度も足を運んで、このキャンバスのボードを探しながら、画材を探しながら描きました。渾身のとは言いませんけども、本当にこう思いとメッセージを込めた一枚を描きました。先ほどは3本の十字架を遠くから見た絵でしたが、これは十字架の近くで十字架を見上げた絵です。足の部分だけが描かれている十字架の下の部分と理解していただければいいと思います。マグダラのマリアたちの見た十字架、マリアたちの視線で描きました。来週のイースター絵とつながる絵として描きました。さて本題です。皆さんはこの一枚を見られたとき、どう見られるか、何を思われるでしょうか。今朗読したマタイのこの聖書箇所を聞きました。見ていたというマリアたちの姿があります。この絵に、その場面に何をご覧になるでしょう。今年受難節に入り、このレントの期間を迎え過ごしていく中で、ずっと心の中にあったのは、私は十字架に何を見るだろう、何を見てきただろうかということです。木の上に上げられる、木にかけられるというのは、イスラエルでは恥であり罪であり死を表すでしょう。以前何度か取り上げましたし、私の好きな詩編としてご紹介したこともある詩編の137編の2節 この箇所には、たてごとを柳の木々にかけたという言葉がありました。聖歌隊員が自分の技であり、専門であるそのたてごとを封印して、自らを殺し、自らその自分の音楽をも殺して封印し、それでもなお主への賛美はバビロンのその誰にも言え、誰にも奪えない、私は主への賛美を決して失わないと、そう告白する支援だとお話をさせていただきました。御言葉を取り継ぎました。この時マリアたちは罪人、犯罪者として扱われたイエス様を見ています。イスカリオテのユダに奴隷の価値ほどもない金額で売り渡されて、そして殺されていくイエス様を見ています。見ています。弟子たちは逃げ出してしまいました。ヨハネだけは近くにいたようですけれども、その他の弟子はどこに行ったんでしょうか。十字架のイエス様を、イエス様の死を近くで見届けることもできなかった。その時マリアたちは見ていました。見ることをじっと見て目をそらさないということは愛せることだと思います。どうでしょうか。十字架の絵ズームの方に見せておきましょう。十字架で死ぬイエス様を見ています。墓に葬られるイエス様を見ています。そこにマリアたちの愛と信仰を覚えます。けれど同時にマリアたちの信仰の限界を見ました。改めてこの絵の表す情景に何をご覧になるでしょうか。私は思いました。マリアたちは絶望を見たと思います。私もイエス様が死ぬという絶望に心を向けてしまいます。その姿をどう描こうかと思いながら描き上げました。鞭打たれてすでにボロボロとなった体、釘打たれて痛めつけられた体、十字架に貼り付けられてしまい逃れられない体、イエス様のその姿に私が見たのは絶望です。すべての望みが失われていく絶望の姿がこの十字架にはあります。この十字架の足、貼り付けられて血を流す足、そこには絶望しか見ることができないであろう私の限界を覚えました。でもなんですよ。聖書は目を上げて見ることを教えます。例えば、さあ目を上げてあなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。創世記13章14節、2017番は19ページの言葉です。主はアブラハムにこう言われました。さあ目を上げてあなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。そして続けて言われました。この地をすべてあなたとあなたの子孫に永久に与える。このように約束を語ってくださった。約束と希望を見せてくださった。この時まだアブラムという名のままですが、アブラムは甥のロトに肥沃な広い土地を譲り渡し、年長者であるアブラムが人の目には不利な地を、土地を自分の家畜を飼う場所として得たとき、主はそのアブラムに最初の約束を確認してくださり、アブラムのその信仰の決断を喜ばれました。目を上げてみなさい、主はこう言われる。何度もこう言われる。目を上げてみなさい。しかし私が見るのは、私が日々の生活の中で見るのは、貼り付けにされたイエス様の傷ついた足にしか過ぎなかったのではないか。私たちは、いや私は絶望しか見えていない、でも私が見えていなくても主は絶望の先に希望を見ていてくださる、 希望を、恵みを計画して進めていてくださる。私が見えなくてもです。私はすぐに絶望を見てしまいます。でも目をもっと上に上げて、十字架の上に絶望ではなく希望を見なければならないのに目を上げていない。今年この受難週を迎えるのに私はそのことを深く覚えました。マリアたちは何を見ていたのでしょうか。ヨハネは、ペテロは何を見たでしょうか。私たち今ちゃんと目を上げて主の約束を見ましょう。主の愛を見上げていきましょう。絶望の先にはイエス様の希望があります。一緒に見上げていきましょう。今日は短くこれで結びとさせていただきます。お祈りします。父、子、聖なる三位一体の神に栄光が限りなくありますように。御子イエスは大祭司、祭司長、長老、律法学者たちから悪に満ちた扱いを受け、侮辱された上、ポンテオピラトの下で不当な裁判を受けて殺されました。最も残酷な十字架の刑で殺されることをイエス様は自ら受けられました。それは私のためでした。ありがとうございます。あなたが貼り付けにされた絶望の十字架を見ました。そしてもう一度目を上げて、その先にあなたにある希望を見ることができましたから、今感謝します。十字架の死は絶望の象徴ではなく、その先によみがえりと永遠の命のある希望であることを信じています。主イエス、御子である方を私の罪を許すために地上に送ってくださり、十字架の死にさえ渡された父なる神様、あなたの愛、あなたの深いご計画をありがとうございます。あなたの愛が表されたこの礼拝に招かれた者として、私たち一人一人がしっかりと霊の目を開いて、目を上げてあなたの愛を見て、あなたの与えてくださった恵みと希望を受け取っていきます。それでも弱い私たちです。あなたを見失うことがないように、聖霊様導いて助けていてください。イエス様、あなたを愛しています。受難週のこの一日一日も、朝ごとにあなたの声を聞いてあなたの後をついていけますように祈ります。この拙い祈り、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの尊い名前を通して御前にお祈りします。アーメン。御言葉に応答してしばらく祈っていきましょう。